ヨハネ 3-16 には福音のエッセンスが凝縮されています。3月16日にはヨハネ 3-16 を暗唱することはもちろんですけれども、身近な人にそれを伝えたいと思います。今日はもう一度このヨハネ 3-16 を学んで、神様の愛がどんなものかをもう確信して、その愛を受け取って、またその愛に応えていく礼拝にしたいと思います。父の愛は山よりも高く、母の愛は海よりも深い、という言葉があります。おそらく世界共通でこの言葉があると思うんですが、聖書でも神様の愛を自然界のものに例えて語っています。例えばですが、詩篇の103編の11節から13節こうあります。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。天と地、東と西、父と子、私たちの身の回りのもので神様の愛を例えているんですけれども、神様の愛をどんなもので例えたとしても完全には言い表してはいません。神様の愛は地上のどんなものをも超えたもので、どんなに言葉を尽くしても伝えきれないものだからです。それで神様は私たちに神様の愛を伝えるために、例えではなくって愛そのものを形あるものにして送り届けてくださったのです。それがイエス・キリストです。ヨハネ 3-16 が、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたというように、神様の愛はその一人をイエス・キリストになって私たちのところにおいでになったのです。神の御子が人となって世に来られたクリスマス、それが神の愛がその一人子イエス・キリストとなって届けられたその日であったわけです。ヨハネ 3-16 でイエス様は神の一人子と呼ばれていますね。これはイエス様がどんなに特別な存在であるかを言い表したものです。一人子という言葉は一人息子とか一人娘を表すときにも確かに使われるんですけれども、ここでは一人、数字の1、1という意味ではなくって、独自な、たった一つのという意味のオンリーという意味で使われています。数のことではなくって本質のことを言っているんです。特別な、他にはない独自なものということですね。ですから漢字で一人語と書くときには、独自なというその独というものを、それを当てて一人語と読ませます。聖書では天使や人間、また神の民が神の子と呼ばれることがあります。天使には神様の特別な権威や力が与えられているからでしょうね。また人間は神様の形に作られたので、そう呼ばれます。神の民とされた人々もその選びのゆえに神の子供と呼ばれました。しかしイエス様はそのような意味での神の子供の一人ではありません。また作られたものの一つでもありません。むしろ全てを作られたお方です。永遠の先から神と共におられたお方、神より生まれた神の御子、御子なる神です。それはヨハネの一章の一節から三節に言われている通りですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、 すべてのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。ニカイア信条ではこう言われています。私たちは唯一の主、神の一人子、イエス・キリストを信じます。死はすべての時に先立って、父より生まれ、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られずに生まれ、父と同質であり、すべてのものはこの方によって作られました。イエス様は常に神様を父と呼び、父なる神様もイエス様について、これは私の愛することを呼ばれました。父なる神様と御子イエス様は愛によって結ばれていたのです。ヨハネ一章十八節は父と御子の愛の結びつきを描いています。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。懐という言葉が使われていますね。母と子なら母の胸に抱かれてというふうになるんでしょうけれども、父と子ですから、懐という言葉を使って、父の懐におられる。日本語でも懐が深いという言い方がありますが、懐が深いというのは、寛容で相手の欠点さえも包み込む、そういう包容力のある人のことを言うわけですね。そのように懐という言葉は神様の大きな愛を表しています。父なる神様と一人子の神が完全な愛で一つに結ばれていた。その情景を表していますね。その父の愛の懐から世に来られた一人子の神、イエス・キリストは神の愛そのものなのです。ですから聖書は父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたというのです。私たちは神様の愛を理論や説明や例えではなく、人となられた神の御子イエス・キリストという一人のお方によって知ることができるのです。賛美歌の多くはヨーロッパやアメリカで作られたものなんですけれども、日本人が作詞作曲したものもあります。新聖歌の99番に、まぶねの中にというのがありますけれど、これはその代表的なものでしょう。イエス様の生涯をこんな風に歌っています。まぶねの中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめしこの人を見よ。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を尋ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よ。誠にイエス様の愛で満ちたご生涯が見事に歌われています。イエス様は確かに愛を説かれました。でもそれは言葉で愛を説くだけではなかったのです。イエス様はご自分のすべてをもってその愛を実践され私たちに示してくださいました。イエス様は当時触れてはいけないと教えられていたサラートの人にも手を触れて彼を清めました。全身出来物で覆われた人を抱きかかえて彼の病気を癒されたのです。エリコの町一番の嫌われ者、主税人ザーカイの家にわざわざ彼の家に客となって食事を共にしました。まさに友なき者の友となられたのです。人々が姦淫の現場で捕まえたという女性をイエス様のところに連れてきた時も、イエス様は地面に放り出された女性のそばで彼女をかばうようにしてかがみ込み、 あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。そう言って、人々を退散させてから、身を起こして彼女に言われたのです。私もあなたに裁きを下さない。生きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。イエス様の正しさ、清さと愛とが見事に示されている出来事です。イエス様の愛は神の民と呼ばれたイスラエルの人々だけにとどまってはいませんでした。イエス様は当時ユダヤ人とは犬猿の仲だったサマリアの女性にご自分がメシアであることを明かしておられます。またユダヤの人々には忌み嫌われていた豚を飼っているゲラサ人の地でも悪霊に疲れた人を救っておられます。ツロとシドンの地方にいたカナン人の母親の願いを聞いて、その娘を癒されました。エペソの 3-18 に、神の愛、またキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さという言葉があるんですが、キリストの愛は世界のすべての人に届くほど広いのです。またそれは時が経っても決して変わらない長い愛です。さらにそれは純粋で気高い愛であり、私たちを神様に近づけるものです。そしてそれは深い愛です。罪の深みに溺れている人にも届きます。この神様の愛から漏れている人は世界に誰一人いないのです。このようにイエス様のご生涯の全体は神様の愛を表すものですが、中でも十字架以上に神様の愛を表しているものはありません。愛はハートの形でこんな風にこう表されますけれども、でも神様の愛は十字架の形で表されるのです。ヨハネ 3-16 は、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと言いますが、この与えるギフという言葉ですけれども、これは父なる神様が御子イエス様を世に送られただけではなくて、私たちの罪の許しのための犠牲としてお渡しになったということを言っているのです。親であれば誰も何を捨てても子供だけは捨てられないものです。他のどんなものを犠牲にしても子供だけは守ろうとします。子供を奪われないように抱きしめて、また身をもってかばい、抵抗します。父なる神様も、一人子なる神御子を懐の中に入れて愛し守っておられたのです。それなのに父なる神様は私たち罪ある者を救うためにその御子を私たちの罪の身代わりとして差し出されたのです。そしてイエス様も父なる神様の御心に従い罪ある私たちを愛してご自分の命を進んで差し出されました。イエス様は十字架を前に弟子たちと最後の晩餐をなさいました。その時パンを裂いて弟子たちに与えましたが、それはイエス様がやがて十字架でそのお体を裂き死んで行かれること。またそのイエス様の死が私たちを生かすものなんだということを教えるためのものでした。その時イエス様は言われました。これはあなた方のために与えられる私の体です。この与えられるというところ、単に given だけじゃなくて given up と訳していました。イエス様はご自分を救おうとはなさらず、むしろご自分の命をギブアップされたのです。ですから、 ヨハネ 3-16 の一人子をお与えになったという言葉も、父なる神様が最愛の御子をギブアップされたという意味が含まれています。神様が私たち罪ある者を愛し、憐れんで、その救いのために救いの道を開こうとされ、イエス様が父の御心の通りにご自分を私たちの罪の許しのための犠牲として捧げてくださった。愛は簡単には測ることはできません。けれども、愛の払った犠牲の大きさによって測ることができるかもしれません。神様が私たちの救いのために払ってくださった犠牲は、かけがえのないご自分の御子です。御子イエス様が払われた犠牲は、その命でした。その犠牲を思うとき、神様の愛がどんなに大きなものか、この世のどんなものにも比べられないほどのものであるかがわかります。ですから、聖書はこういうのです。ヨハネの手紙第一の4章の9節と10節です。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。これはヨハネの福音書を書いたのと同じ使徒ヨハネが書きました。使徒ヨハネはここでヨハネ 3-16 を言い換えているのです。ヨハネは十字架を指さして、ここに愛がある、そう叫んでいます。もしヨハネ 3-16 やヨハネ第一の 4-9-10 などがなければ、十字架の出来事は私たちにとってただ残酷で恐ろしいもの、悲しみに満ちた物語でしかありません。それは正しい人が苦しめられるというこの世の不条理の象徴でしかないのです。しかし神様がこの私を愛して、御子をさえ犠牲として私を救ってくださった、そのことのゆえに、それは神様の愛の印となったのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここに言い表されている神様の愛、イエス・キリストの愛に応える第一歩は何でしょう。それは御子を信じること。イエスは神の御子、キリスト、私の罪の身代わりに十字架で死なれ、復活され、私を永遠の命で生かしてくださると信じることです。そのようにしてこの神様の愛を受け入れましょう。人は愛されることのなしに決して他の人を愛することはできません。イエス・キリストを信じる信仰によって神様の愛を知り、神様の愛に生かされることによって他の人々を愛する生活を始めたい、そう心から願います。祈りましょう。父なる神様が、あなたが最愛の御子、かけがえのない一人子さえ私たちにくださった、大きく長く高く深い愛を心から感謝します。私たちは皆その愛を知らされ、それによって救われ生かされてまいりました。まだこの最高最大の愛を知らない方々に、 ヨハネ 3-16 を分かち合い、あなたの愛を証しできますよう、私たちをお使いください。御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。